ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。前回に続いて大阪の小学校教員松田博子先生へのインタビューをお送りします。今回は松田先生が選択理論を学び実践する中で印象に残っている児童について伺います。
今もうすでに高校生になってる子なんですけども、小学校のうちちょっと下の学年の頃は、例えばテストが思うような点が取れなかったらもうビリビリに破いてしまったり、友達を誘ってちょっと一緒に遊べなかったらもう床を地団駄踏んでイライラしてしまうようなお子さんでした。で、私とちょっと関わるきっかけがありまして、この間もちょっと以前の作文とか整理してましたら、5年生の頃に怒らない自分になりたいって書いた小さいメモが出てきました。
え、怒らない
自分、そうなんだと思って、この子子供なりにこういうふうに書いてたんだな。で、話を少し戻って、私がその子と6年生ですかね、関わるようになって数年後にお母さんが私にお話ししてくれたんですね。先生、いいことがありましたと。何ですかって聞いたら、この間お弁当がいる日があったでしょうって、遠足か何かが流れて、だけども弁当がいるみたいな日があるんですよね、親にしたら、ね、今日いる日やったかな、いらない日やったかな、ちょっとわからない。で、お母さんも働いておられるし、当日になってお便りを見て、今日は弁当がいると。当日の朝。うわーみたいな、私も母親やからその焦り方わかります。
わかります。
で、お母さん瞬間に、やっぱりこの子またちょっとこう、切れた状態になるだろうなって、イライラしちゃうだろうなって思ったそうなんですよね。ところが、なんと先生、うちの子なんて言ったと思いますって、僕もお弁当のことを忘れてたから、お愛子だねって言ったんですよ。私はもうびっくりして、その後握手しようって言って握手で笑顔だったんですよね。私その時にお母さんの喜びと、なんか自分は怒る自分になりたくない、なんかね、怒らない自分になりたいですか、書いてたのを思い出して、ああ自分でそういう風にしてるんだなっていうのを思いました。
ちょっと戻るんですけど、先生のこの子に対して選択理論を、理論的にというか考え方を教えたり伝えたりしたことがあったんですか？
もちろんそうです。車の絵までは出さないですけども、なんか一つの困ったこととか一つの事象が起こった時に考え方って選べるんだよって自分で何回か教えましたね。で、子供たちがよく知っている童話から取りたいなって私はよくお話とか勉強したいなと思ってて、選択理論的な、その例えばシンデレラがいじめられているお姉さんを、お母さんにね、ママはところを見て、これってさ、こういうシンデレラに何か声かけれるって言って子供たちに考えさせる、シンデレラを笑顔にするお手伝いをしてねって、語りかけて、すると子供ってね、柔軟なんですよね。ある子はこういう家の仕事をすると筋肉つくと。で、小学校ってマラソン大会が必ずあるんですね。今コロナでないで、いや、マラソン大会で1位を取れるかもしれないよって僕は言ってあげるとか、あとの子はシンデレラさん、お城も心もピッカピカだよ、絶対将来モテるよとかね。で、あるね、3年生の男の子はね、一回お母さんとお姉さんに言ってごらんって、私もお菓子とかゆっくり食べたりしたいわって、そういう権利私にもあるはずよって、ダメ元で言ってごらんって言った子もいたんですよ。
子供たちってすごいですね、アイディアというか想像力がね。はい、先ほど出てきた男の子もそういう選択理論的な考え方を自然に身につけていくことができたんですね。
かもしれないですね。感情のコントロールって割と小学校でよくね、今取り上げられるんですよね。そこにかぶせてちょっと選択理論的な味付けといいますかね、分かりやすいじゃないですか、選択理論って、
はい、
思考っていうと難しいので、考え方と 行為もちょっと噛み砕いて、やること言うことは自分たちで選べるよっていう言い方をするんですよね。
分かりやすいです、
うんうん、そうすると子どもたちはそういう考え方でじゃあどういう行為を選ぶかなって、
いや素晴らしいな、うん、そういう過程を経て先ほどのお弁当のお母さんが成長したって実感するような嬉しい出来事があり、そうやってこう成長していった、
うん、まあ今はもう高校生ですけど中学校に上がって私の手は離れたんですけども、たまたま中学校の担任の先生とたまたまクラブの顧問の先生に会うことができたんですよ。どうしてますかねあの子って言ったら、担任の先生が班長やってくれてるんですよ、なんかねあいつに任せると班がほんわかしてね、もう任せられるんですって。いや正直言って勉強とかスポーツはそれほどじゃないですか、だけど何かあいつのモードがいいんでしょうねっていう話だった。
いいやつに成長して
くれて嬉しくって、クラブはサッカーに入ってるんですけどね、うん、サッカーの顧問の先生ともたまたま喋ることができます。どうですかねって、もう運動そんなできないですよねって私一応まあちょっと謙遜して言ったんですけど、ほんなら、いやあいつ面白いやつでね増田先生、いや俺はいつも指導するときに子どもたちをあいつを横に座らせるんだっておっしゃるんですよ。ああ監督さんの横にちょこんとね、するとあいつは一軍のやつらが練習したりプレーしてるとナイスパスとかナイスファイト、すごいチームワークとかそういう言葉をどんどんどんどんかけてくれるんですよ。あいつユニークなやつですよねって、そういう表現でした。でもこれもやっぱりね7つの習慣ありますよね。あれはねもうやっぱりずっと伝え続けたんです。小学校の時に人にお友達になる時にね寄り添ったり、相手がかけてほしい言葉を考えてかけたり、困ってたら大丈夫って言ったり、手伝おうかとかっていうのが一番いいと思うよっていうのはずっと言い続けてたんで、あ、中学校になってもそんなことを言えるようにね、なっててくれるんやなと思って本当に嬉しかったですね。
小学生の時に怒らない自分になりたいと願った子供がとても素敵に成長しているんですね。今日は大阪の小学校教員松田裕子先生へのインタビューをお送りしました。